おはようございます。佐藤幸弘さんと、久子さんのご両親も、礼拝に来てくださったということで本当にありがとうございます。私ちょうど今日でこの教会で牧師として、勤めさせていただくのが一応最後になるんですけども、その最後の時に献辞式の主式もさせていただけるということで、すごく嬉しく思っています。1年間本当に、あっという間に過ぎてきて、1年ってこんなに早かったのかなと最近は特に思っています。すごく、いろんなことがありまして、牧師として生きていくことができるのかどうか、わからないような状況の中で、この桑名キリスト教会に神様が導いてくださって、皆さんと一緒に本当に神様が恵み深く、どんな時でも共に歩んでくださる方なんだということを、礼拝を通して、また一年の歩みを通して知ることが許されたことは、本当に僕にとっても大きな励ましになりました。で、最後に今日が最後のメッセージなので、一番この1年を通して私自身が皆さんとの歩みを通して神様から教えられたこと、特に最近教えられていることを分かち合わせていただきたいと思っています。はじめに一言短く祈りたいと思いますので、黙祷の姿勢をお取りください。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたが世界を良いものとして作ってくださり、それが崩れてしまっている中にあっても良い関係を回復しようと常に働いてくださる、そのような方ですからありがとうございます。またあなたが私たちの思いや私たちの計画を超えて私たちの歩みを幸いで満たしてくださろうとする方ですからありがとうございます。佐藤さんの証にもありましたが、本当に人の目で見れば何も希望がなかったりするような時においても、あなたは私たちが目の前に見えることを超えて私たちを祝福してくださりますから、そのことを覚えます。4月からの1年の歩みの上にも主がどうか豊かに臨んでくださいますように、今日ここに集う一人一人がますますあなたの恵みを知っていくことができますように導いてください。これからのメッセージのうちにあなたご自身が現れてくださり、あなたが集めてくださった私たちがあなたと出会い、もう一度あなたがどのような方かを知る時としてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。神様がですね、私たちのことを祝福して一緒に生きていきたいと願っている、そしてあなたをその歩みに呼んでいる、そんな福音と呼ばれる情報に一番妨げになることは何でしょうかということについてですね、アメリカの神学者が考えて一つの答えを出していました。神はこの世に存在しないという議論とかですね、この世界は神が作ったかもしれないが、その後はもう秩序に任されて自然法則に従って動いていくだけなんだという考え方とかですね、他の神々を信じている他の宗教といったものはおそらくあまり一番の妨げにはならないだろうと。で、その聖書を研究しておられる方が出された結論は、もしも神様が私たちを祝福して共に生きようと願っておられる、その良い知らせの一番の妨げがあるとしたら、すでに神を信じて生きているクリスチャンがその福音にふさわしく生活していないことであると。もうすでに神様の祝福の関係に入れられた人たちが良い知らせにふさわしく生きていないことがあれば、それが福音と言われる知らせ、神様が一人一人を祝福したいという知らせにとって最も妨げになると。 まあ、そのように言っていました。福音にふさわしく歩めてない歩みはどんな歩みなんでしょうか。皆さんはどんな生き方をしていたら神様の願いに沿わない歩みだと思われるでしょうか。まあ、いろんな説明方法があると思うんですけども、今日お読みいただいた聖書の箇所のですね、テサロニケという町に住んでいたクリスチャンへ向けた手紙なんですが、その5章の12節から22節に書かれている勧めがあるんですが、この勧めの真逆に生きていればおそらく福音にふさわしくない歩みになると思います。神に願われていない歩みとはどんな歩みか、それはですね、この箇所をひっくり返したらわかると思うんですね。なので試しに、僕バージョンで5章12節から22節をひっくり返してですね、逆転させて、こんな歩みをしていたら神が願っていない歩みを達成できるということを見てみたいと思います。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で苦労し、神様のゆえにあなた方を助け教えている人たちを知らないようにしなさい。彼らが成しているその働きに関係なく、その人たちに対して無関心であり軽く扱いなさい。あなた方の間に争いが絶えないようにしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。気ままに生きて生活費を稼ぐことができていない人はもうその人の責任だと突き放して放っておきなさい。私には何も良いところがないと、だから何も貢献できないと思ってしまっている人がいるなら、その人は放っておいて能力ある人だけで運営を進めていきなさい。弱い人がいるならその人には目をかけず、すべての人に対して厳しい基準を持って接しなさい。誰に対しても何か悪いことをされたらやり返すようにしなさい。お互いの間で、またすべての人に対して善を行うことは考えなくてもよいので、自分が良い思いをすることができる人に対してだけ善を行うように努めなさい。いつも怒りを持っていなさい。絶えず自分の計画を握りしめていなさい。すべてのことについて当然だと思いなさい。これが罪の支配にあってあなた方が望まれていることです。神様の願いや神様のためにこのように生きたいという声を聞いてはいけません。聖霊の働きを消してしまいなさい。良いことを見分けようとせず、すべてのものを捨ててしまいなさい。どんな種類の悪であれ、あえて避けることはありません。というのがですね、おそらく今日の箇所を反対にした内容です。このように生きていれば私たちは福音にふさわしくなく生きれるんですね。私たちを愛してくださるという神のメッセージをもし消し去りたければ、自分の計画を握りしめたらいいんですね。計画通りに進んでいるので全ては当然だと思っていればいいんです。それがうまくいかないことに対して怒りを持っていたらいいんですね。やられたらやり返すという当たり前の精神で生きていればいいわけです。誰かが職に就かずにブラブラしていたらですね、その人を助けようとはせずに自己責任だと放っておいたらいいんですね。そのようにして自分のことだけを考えて、自分の計画を絶対だと信じて、お互いの間に争いを引き起こしていれば 私たちは福音にふさわしくなく生きることができます。でも悲しいことに、そんな生き方が神様のことを信じている人たちの間にも生まれてしまうことがあると思います。神様のゆえに人々を指導し助けている人に対して無関心になり軽く扱うということが多く起こります。職を得ずに自分勝手に生きている人をサポートしようなんていう面倒くさいことは早々に諦めてですね、もう自業自得だからほっとこうということはどこにでもあります。弱い者を助け、自分に自信がない人を励ますよりも有能な人だけでうまくやっていこうということはどこにでもありふれてるんですね。いつも喜び、すべてのことについて感謝するのがとても難しいのでですね、自分の目に見える善だけを求めて、それが行われないときには怒りを覚えるということがクリスチャンの間でも当たり前のようにあります。コントロールを超えるので、計画とは真逆なので、聖霊の働きはあんまり認めたくないんですね。神様が私にこのように思いを与えてくれましたということを励ますよりは、すでにこういうふうに計画してますのでということを私たちは大事にするんですね。それが僕はこの3月の5日から12日にタイに、北タイに宣教旅行に行ってきました。まあ、タイの地で神様のために働いておられる宣教師の方のところに1週間滞在して、まあ、タイでどのように神様が働いているのかということを、まあ、見学に行ったんですね。するとタイの地でも、まあ、同じような悲しいことが起きていました。北米から来た宣教師がですね、まあ、日本からの献金も含めて初めはすごくいい働きを立て上げたんですね。チェンジドライフセンターという CLC と訳されるまあ建物を作って、まあ、そこにもともとは親が貧しくて中学高校に住むことができない子どもたちを集めて無料で寮に住ませてあげてですね、で学費を出してあげて中高の勉強ができるようにサポートしつつ、まあ、一緒に礼拝もして神様を見上げて歩んでいく、まあ、そのようなビジョンのもとに始まったものがあるんですね。でしばらくはすごくいい形で続いていて、そこを通して本当に貧しくて学校に行けなかった人たちが中学高校に進めるようになりました。その中のある人たちはですね、支援も受けて大学に進んで、まあ、公務員になったりもできてるんですね。でもある時に状況が変わったんですね。宣教師のある人がですね、私はこのやり方で行きますと宣言して、でそれに対して現地の人たちはそのやり方では難しいのでそのやり方は無理だと言って、まあ意見の食い違いが起こったんですね。でそれが非常に激しいものになって、で結果どうなったかというとですね、その宣教師の人がもし私のやり方についてこれないならあなたたちはこの働きから手を引きなさいと言ってですね、現地のリーダーを追い出してしまったんですね。でその結果今どうなってるかというと、まあ、現地のリーダーたちはもうその学校に人を送らないようになりましたので、自分の村から、まあ、今はですね貧しい人ではなく、なんとか数を確保したいので裕福な家の子供たちも、まあ、かき集めたというか集めるような形でそこに中学生高校生が住んでいて、で、まあ、すごく、まあ、厳格だったリーダー2人がいなくなったのでですね、まあ、寮を管理する人たちがうまくリードできずに、まあ、その中で高校生が何組か妊娠してしまったというような まあ、ことが起こって、まあ、今すごく信頼関係が崩れて大変な状況になっていると。でしかもそれだけじゃなくてですね、以前その建物を建てた時のタイの法律では外国人が土地を所有できなかったので、そのリーダーのうちの一人が名義、その人の名義で、まあ、その土地を購入して、まあ、そういった建物を建てていたんですが、まあ、その宣教師の人とうまくいかなくなって追い出されたため、その現地のリーダーの人が怒ってですね、一つだけの土地の名義を決して手放そうとしないんですね。で、僕が名義貸したから300万円ぐらいいただかないと無理ですと言っていて、今弁護士をつけてですね、裁判に向かおうとしているのが現在の状況だということを聞きました。それを聞くと、まさに福音の歩みの真逆だと思うんですね。お互いに平和を保ちなさいというのが神様の願いであるのに、自分のやり方を握りしめて怒りを持って悪に悪を報いて、今裁判が起ころうとしてるんですね。で、それを見てその北タイで宣教の地である、まあ、クム族という人たちがいるんですけど、その人たちは言うんですね、あの人たちは、北米から来るクリスチャンは神様を信じて一致して生きていけると言うけど、争いを持ち込んでばかりだと。彼らは自分が宣言していることを全く実行できていないと言って、まあ、つまずいてしまってるんですね。そんな、まあ、悲しい現実が北タイでも起こっています。でもそんな悲しいことだけでもないんですね。同じその北タイの中で、それとは逆に福音に生きている人たちもいます。私が出会った32歳の男性の方はすごく謙遜な方で、本当に全体のことを考えて生きておられました。その彼が属している村の、まあ、リーダーの方が年配のもう60中盤の牧師先生なんですけども、まあ、その先生のやり方とその32歳の彼のやり方は違うんですね。その60何歳の牧師先生は今まで北米からですね、宣教師がやってきてどんどんお金を投入してくれるので、まあ、それを引き受けて、まあ、村に配分するというやり方で今まで神様の働きをしてきたんですね。だから今もそのやり方から抜けれないんですね。僕たちが行った時もここにコーヒーのビューポイントを作ってですね、これだけ大きなコーヒーショップを作って雇用を生み出して村のためになりたいからぜひ祈ってほしい、献金してほしいということをすごく熱く語っておられました。すごくその先生も熱心なんですけども、ただ今まで自分がやってきたやり方が、自分たちの周りには存在していない大金がボンと送られてきて、それで進んでいくというものだったので、まあ、そこから抜けれないんですね。で、北米はでもお金がなくなってきたから、もうそんなやり方できないので、その先生を諭すんです。あなた、大きなことばっかり言ってるけど、自分でできることを考えてみなさいと。で、あなたの村のその32歳の青年は、自分でちゃんとコーヒーの苗を買って、植えて、自分で交渉して一歩一歩自立に向けてコーヒー園を作り、コーヒーショップを作って一歩一歩進んでいると。だから私たちのお金に頼らなくてもあなたもできるでしょうというふうに、まあ、何か叱責する、そんなことが起こってるんですね。だからすごい難しい関係なんです。その村長さんの牧師先生とからしたらまあ面白くないですよね。自分のそのやり方はだってその北米の人たちが教えてきたやり方ですから、 植え付けてきたやり方ですから、20年それでやってきてですね、向こうがお金なくなったからあなたやり方変えなさいと、今まではですね教会の働き以外のために時間を使うのはふさわしくないと言われて、だから仕事を何もせずに北米からの給与に生きてきたのに、いきなりですねそれがカットされると言われて、あなたも自立に向けて何かしなさいと言われてもできるわけがないというのが、まあ、その先生の思いなんですね。でその北米の宣教師たちは、だからこの若い32歳の彼をですねモデルのようにして、このふうに生きたらいいんだよというので、まあそれは年配の先生も面白くないというので、すごくだから難しい関係が起きがちなんです。でもこの32歳の彼は本当に謙遜なんですね。自分が収穫したコーヒー豆を無料でその年配の先生のところに定期的にまあ上げていたり、で先生が本当に自立に向けてコーヒーに取り組みたいんでしたら、今自分がこう収穫してくる豆をですね売るんではなくて、でそこから苗を育てる技術を身につけて、で苗を分け与えようと、そういうことを願ってるんですね。その彼はだからその年配の牧先生だけでなくて、村の貧しい人にも分け与えたいと僕たちに語ってくれました。だそこでは難しい関係があっても、そして時間がかかっても着実に関係を保って、神様が願われるなら私のできる範囲で助けていこうという福音にふさわしい生き方もあるんですね。でその彼はいつも本当に笑顔です。私たちが一泊山でそのクム族という村の生活を体験してみようということで一泊テントで寝たんですけども、当初はあのバナナの葉っぱの上に寝るっていう予定だったんですけど、それやとサソリが来るらしいんです。で今回子供も行きまして、大人だけやったら刺されても病院に行くまで命は保てるらしいんですけど、子供はちっちゃくて死んでしまうということで急遽テントになりまして、本当に子供が行ってくれてよかったなと思ったんですけど、でもその32歳の青年含めて僕最初知らなかったんですけど、寝ずの晩してくれてたんですね。僕らがテントで休んでる間、こう周りから野犬が来たりとか、そういうサソリが来たり、ヘビが来たりしないように、北側と南側に焚き火焚いてくれてですね、変な動物が入ってこないように、まあ、寝ずでナタを持って晩をしてくれてたみたいで、本当になんていうんですかね、ただただ僕らは大切に扱われたというか、まあ、そんな経験をしました。でその僕寒すぎて、でも4時ぐらいに目覚めてですね、寒い寒いってしてたら焚き火わざわざ僕のためにささって焚いてくれて、何もなかったのにアウトドアの達人やなと思って見てて、コーヒーも入れてくれてですね、でちょっと時間があったので、ちょうど起きてこられた宣教師の奥さんに通訳してもらって、あなたはなぜこんな風にしてるんですかって聞いたんですね。なぜ自分のことを応援してくれない村長さんに豆をあげて、なぜ村の貧しい人のためにわざわざ苗を作ってあげて、なぜ全然関係ない日本から来た私たちのために根津で外で野宿をしてくれる、そんなことをあなたはなぜするんですかと、で聞いたんですね。そしたらすごく面白い予想外の答えが返ってきました。彼はですね、仏教の寺院で修行をしている最中に、まあ、夢を見て、その夢の中でですね、イエス様にあなたの人生の間私があなたを守るということを言われたというのを3回同じ夢を見て、でそれがどういう意味なんだろうということをすごく考えながら、まあ、その自分の所属する村の教会に行ってみたら、ちょうど夢に出てきたのと同じイエス様の絵がそこに飾ってあって、私の人生を本当に支えて守ってくださる方はこの方なんだということを確信して、まあ、神様を信じたと。でそれ以降自分の生活には嵐がいろんな難しさも襲ってきたけど、この自分は神によって支えられている、守られているという平安と喜びは消えたことがないと言うんですね。どんな嵐があっても私の喜びは消えたことがない。だからですね、 私が体験したこの消えない喜びを同じように村の人にも知ってほしい、自分が関わる人にも知ってほしい。だから自分は神様のことを伝えたいし、自分が関係する人を愛したいし、自分にできることでその牧師先生のことも支えているんだと、まあ、そういうふうに言ってくれたんですね。タイだけでなくて世界中の中で同じ神様を信じながら、同じ良い知らせを受け取りながら、2種類の生き方が生まれています。片方には争いがあり、片方には平和があります。片方には消えない喜びがあり、片方には常に怒りがあるんですね。片方には互いの人生を支え合う関係があり、もう一方には自分一人で生きていかないといけないという思いがあります。その違いはどこから来るんでしょうか。同じ神様を信じ従っていくのに、なぜいつも喜び、すべてのことについて感謝している人たちと、いつも怒り、すべてを当然だと思っている生き方が出てくるんでしょうか。その二つを分けていることは何だと皆さんは思われるでしょうか。そのタイの地で宣教師と現地の牧師と難しさの中に生きて、板挟みになりながらも友人として愛のうちに生きようとしておられる宣教師の、まあ、ぬかが先生ご夫妻というお二人が今おられるんですけども、その奥さんのひとみさんという方がですね、すごく面白いヒントをくれました。彼女はこういったですね、すごく大変に見えるかもしれないけど、ものすごく私は楽しいですと。で、今日の箇所を挙げてくれました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。アメリカでパウロ研究をしてきた僕にですね、そんなことを言うのはおこがましいと思うけど、でも私はこう思ってますと。いつも喜んでいなさいと、すべてのことについて感謝しなさいの間に、絶えず祈りなさいとあるのが、私はクリスチャンの鍵だと思っていますと、彼女はそう言ったんですね。この間に、すべてのことについて感謝しなさいと、いつも喜んでいなさいの間に、絶えず祈りなさい。これがあるのが、この箇所の鍵で、それがあるかないかが、喜んで神と共に生きれるのか、怒りを持って自分の計画に従って生きるのか、その境目だと思うと、まあ、彼女は自分の体験から分かっちゃってくれました。僕は本当にその通りだなと、それを聞いて思わされたんですね。それは僕がこの1年間を通して、皆さんとの歩みを通して教えられてきたことでもあります。アメリカに留学する前の4年間の僕の牧師としての歩みは、自分の計画を進めることが第一だったなと思うんですね。自分の目の、自分が判断して良いと思うことが生じていくように、計画を立てて人を巻き込んで、それによって神様の働きが進むと思い込んで生きていました。そうなると自分と意見が違う人は、まあ、敵対する人みたいになってしまうんですね。たとえ同じ神様のために生きていても、でその生き方を突き詰めていくと、おそらく北タイでの宣教師と牧師の争いのようになるんだと思います。私のやり方に従えないならあなたは離れていきなさいと。でその 受けた悪に悪を持って返すので裁判に至っていく。でもその生き方は神様をものすごくちっちゃくしてるんですね。違う言い方をしたら、善悪は自分が判断できると思ってるんです。たった十何年、たった50年、たった70年生きてきた経験で、目の前の1年先のことすらもわからない存在であるのに、私にとって善であることが必ず神にとっても善であった、私にとってこれはマイナスだと判断することは必ずマイナスになると思い込むときに、私たちは自分の味方に絶対の自信を持って、その計画を握りしめて、その通りに行ったときには当然だと思って、それを妨げる人には怒りを持って生きるんですね。計画の前進に対して益にならないように思える人に対しては、わざわざ時間をかけて構うことをせずに歩んでいこうとするんです。でもそれは神様が願っておられる生き方と真逆の生き方なんです。そういう生き方をしている限り、私たちにできるのは妨げになることだけなんですね。北米の宣教師たちはそのやり方でお金を一気に投入して、自分たちのビジョンを一気に広めて、20年で5つの教会を立ち上げました。でも彼らがそこに残していくのは争いと敵意と妬みなんですね。修復できない争いがそこに残り、あの人たちは結局自分たちが言ってるようには生きていないという証が残っています。私たちは目に見えやすいことにどうしても目標を定めたいんですね。大きな綺麗な建物を建てたかったり、よりしっかりした組織を作りたかったり、より多くの人がこの空間を埋めることが第一だと思いがちです。でも神様が私たちに願っている第一のことは、神と共に生きて、神が置かれた人たちと共に生きることなんですね。自分の限界をしっかりと認めて、自分にとってマイナスであると思うことすら神は祝福に変えれるんだと、そのような方が私たちが信頼し、私たちが従っている神であると覚えて生きることなんです。牧師を辞めなければいけないかなと思いながら1年間始めて、僕の目からはマイナスなことがいっぱい起こってきました。でも1年経って思うのは、あ、このことは神様がこういうふうにプラスにされるんだなと、そういうことがすごく僕はこの1年多かったんですね。通常の牧会ができなかったことも、家を追い出されて路頭に迷ったことも、すごく低い収入でやっていけるんだろうかと、もう貯金を削ってこの1年過ごすだけじゃないかというような窮地に陥ったことも、その時の僕の目からはマイナスで、そのような決断をした人たちに対しては怒りを持っていたんですけども、でもこの1年が終わってみると、本当にそれは良いことであって、どれほど神様が確かに僕のことを支えてくれるかを知れる機会であって、目に見える制度とか目に見えるものではなくて、まあ、そういうことを通して神様ご自身がどんな状況でも私に幸いを与えてくれるんだということを知る時になりました。この最後のメッセージの時にですね、だからこの一点だけを僕は皆さんに掴んでほしいと思うんですね。絶えず祈ってください。自分の善悪の判断を、自分のプラスマイナスの判断を絶対視しないでください。神様はあなたの判断よりも確かな判断を持っておられ、 神様はあなたが思っているよりも恵み深い方で、あなたのことを気にかけてくださる方です。一年を振り返って、もしも僕が一年前に戻って皆さんとの歩みをやり直すことができるなら何をするだろうかと昨晩考えていました。もしも僕が一年やり直せるなら、僕は空気を読まずに一緒に祈ろうと提案し、もっとしたかったなと思います。月次会の場で、役員会の場で、皆さんとの話し合いの中で議論がされて、論理が戦わされている中で、自分の議論で説得しようとするのではなくて、私たちの今見ている現実を超えて、私たちを愛して導かれる神様の祝福を祈りましょうと、お互いにどっちのプランになろうが、どっちの意見が通ろうが、よくしてくださる神様の前に共に出ようということを、もしも1年前に戻れるならしたいなと思っています。なのでですね、この最後の時にもあえて空気を読まずにやり残したことをさせていただきたいと思っています。皆さんはメッセージを期待されているんですが、僕は今から祈りの時をしたいと思っているんですね。今から3分から4分時間を取ろうと思います。皆さんに最も今自分に必要だと思われることは何か、そのことをぜひ祈ってください。この集まりにとって今最も必要だと思われることは何か、その思われることをぜひ祈っていただきたいと思います。指導者たちを認めることでしょうか、職についていない人を励ますことでしょうか、私は何も良いものを持っていないと思っている人を、そうじゃないよと、あなたは素晴らしいものがあるよと言ってあげることでしょうか、信仰が弱っている人を助けることでしょうか、忍耐を持って寛容に誰かを許すことでしょうか、受けた悪に悪を返さないことでしょうか、自分の周りの具体的な誰かに良い行いをすることでしょうか。この祈りを通して私たちの思いを超えて、私たちの目に見えるものを超えて、よくしてくださる神様を喜び感謝することで、皆さんとの一年の歩みを終えさせていただきたいと思っています。それでは45分まで時間を取ろうと思いますので、それぞれ黙祷の中で今神様があなたに何を願っておられるかを探るとき、またこの教会、この群れに神様が願っておられるのは何か、それを神様ご自身が実現してくださるように祈る時を持ちたいと思います。それぞれ黙祷の時をお持ちください。 恵みを深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたが何もないところから何かを生み出され、死んでしまったものから命を生み出される方であるからありがとうございます。あなたこそ私たちの助けであり、私たちの砦です。あなたこそこの教会を導かれる方であり、私たちの頭です。主よ、私たちが目に見えるものを超えて、あなたが私たちを愛してくださっていることをさらに知ることができますように。人ではなく、あなたご自身がこの教会を導かれていますから、ありがとうございます。これからのこれらキリスト教会としての歩みが、今日ここに集まった一人一人の人生の歩みが愛に満ち溢れたものとなり、あなたの恵みを豊かに体験するものとなりますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。